仲間の癒しの木下博之です。本日は月食の夜にて深月ゆりやさんをお迎えしております。こう幹と幹の部分と葉っぱの部分をつないでる部分ですね、
はいはい、なるほど。火って読むんですね。それが空、空の逆なんですね。
そうです、そうです。
はい。空が無の空間だから、その逆がつなぎ目ってことですね。
うん。まあ、空というのは、だから無だけど有であるって、だから図面のことを意味してると私は思ってます。
はい。なるほど、なるほど。はい。うん、
だからそう取ると、こう、これが八角形になって回っていきますよという。はい、それが構図なんですね、大きな。
はい。
八星連で横浜の 3K の隣にありますけれども、まあそんな形をしております。
はい、いや、面白いですね。こうやって社会が成り立ってるってことですね。うん。うん、
まあなんか氷という概念で言うと、なんか昔セデスってあったじゃないですか。痛くなったらすぐセデスっていうね。
はい。
なんだっけ。それでなんだっけ、まあ広告でだから水のように笑っている女優さんがいるけれども、その、
はい。
こうその裏では、こう、こう真っ黒で、角を生やした同じ女優さんが悪夢を演じてるみたいな報告があったじゃないですか。ああいうイメージですね。
はい。なるほど。
どんな人にもその二面性があるんですよね。そのちょうど対局の二面性はあると思う。
はい。はい、まあ、そうですね。木下社長はどちらなんですか？木ですか？
木ですね。
なるほど。で、火の二面性もあるってことですね。
あんまりないですけどね。実際作ろうというところは、なんか逆のことをやりますよね。よく似ていると言われるんですけど。
はい。はい、そうですよね。で、私は前、木下社長に分析された水なんですよね。
水から氷ですよね。水か氷か両方。
水か氷ってことですね。
あ、氷の方が強いんですよね、多分。
なるほど。
そう
はあ、はあ、面白いですね。
うん。水というと、だから実際パフォーマンスをするのが上手い人とか、ね。
はい。はい。
氷の人は、だからその裏ですよね。
その裏って、プロデューサー的な立場ってことですかね。
そうですね、そんな感じ。
なるほどね。ああ、だからパフォーマーは水で、プロデューサーは氷っていう。で、その、まあ、二面性を持ってる人たちは芸能界多いってことですね。
そうですね。
はい。
まあ、超対称性なんていうふうにも言う人もいますよね、これを。
超対称性。
超というのは物理的な感じですけど、まあ、対称性ですよね。人間はそういう対称性を持ってるけど、はい、どちらかが強いんです、ね。うんうん、
なるほど。
そうです。そのようになっておりますね。その
いや、面白いですね。はい。
うん、で理論にこだわる人は、こう、実践ができないというのは、その、真逆のものを、
はい。
並べて考えすぎるから、はい、一般的にこうだばっかりいいわけですよ、うん、理論的な人。
はい。
で、実際どうしたらいいのかってことは、何も言わないような人いますよね、理論的な人とかに。
そうですよね。
だそういうのは僕で言うと、だから木と火を並べて、
はい。
いずれこのペースだとこうなるだろうということは言うけれども、ではどうしたらいいんですかっていうと、いや、わかんないですね、みたいなことを言う人ですね。
わかんないですねっていう。なるほどね。
わかんないってことは、それはだからどっちかのポジション取らないとね、有形か無形かどちらかの、
はい。
立ち位置を取らないと、具体的なことはわかんないですね。できないですね。
まあ、それは喧嘩になっちゃいますよね。実際アドバイスを求めてるのに、その木の人が分かりませんって言われたら、確かに喧嘩には なるかもしれないですね、それは。
うん。
まあ、でもそもそも視点が違うってことですよね。
うん、視点が違います。だ理論的には同じだけど、やることが違ってくるんですよ。
そういうことですよね。はい。
うん、こう、フェーズが違うわけですよ。どの段階かっていうのが違うんですよ。になってる部分が、ちょうど逆ですよね。はい、
なるほど、
うん。ということを感じます。
はい。
うん、で、その、だから、界隈というですね、人間の群衆がですね、
はい。
大きくなりすぎることを、だから、不安に思うというのは、そのマクロな見方でそういうのがあるんだけれども、まあ、だから、一歩一歩ね、はい、対話をしてですね、 行けば、
うん、
こう、うまくいくのではないかなと思います。
そうですね。まず、まあ、何を目指してるのかとか、どういう視点から見てるのっていうことを、まあ、見ていけば喧嘩にはならそうですよね。
うん、
決して自分と目指すものが一緒ではないし、同じ視点なわけじゃないから、何を目指し、どの視点から見てるのっていうことですよね。
うん、そして、その、この半径の部分ですね。だから、これが、だから、半径の部分が、だから、専門性とかですね、まあ、交渉とかそういうところですね、うん、つまり。
はい、
だんだんと外側に行くにつれて、この、まあ、こう、幹が育っていくように、専門性が高まっていくんですよね、外側に行けば。
はい。
で、内側に行けば行くほどより大衆的ですね。
はい。なるほど。
うん。つまり、まあ、バイトさんというのは、だから、大衆的ですよね、むしろ。だから、社員さんよりもバイトの人の方が、コミュ力は高かったりします。
はい、確かに。うん、うん。
それはだから、より大衆的ということですね。真ん中に行けば行くこと。はい、そして、政治というお仕事は、だから大衆を相手にする仕事ですから、
はい。
真ん中なんですよ、だから実は。
真ん中、ああ、王の部分なんですね。
うん、そうです。すごく。
はい。
だから、政治家がですね、その、はい、すごく専門的な人ならうまくいくかというと、そうでもないですよね。
はい。
うん。政治家というのは、得てして専門家的な人ではありません。その、全体のバランスを取る人だよっていうことが、この図から見れる。
まあ、そうですよね。うん。うん、まあ、そうであるべきなんですよね。偏っちゃいけないのが政治ですよね。
まあ、偏ってはいけないというか、だから、つまらないっていう人が多いです。だから、政治評論というのは。
なるほど。
うん。だから、方法さえ分かれば、やっぱり文化とか芸術とかの担当の方が楽しいという人は多いですよ。
はい。
まあ、経済と言ってもそうですね。全体をその配分することなんでね。はい、要は経済の本質って。
まあ、それが国家ですよね。全体のバランスを取るのが国家ですもんね。だから、王であるべきですもんね。うん。
いや、べきかは分かりません。そうならざるを得ないって感じでしょうか、
ね。あー、なるほどね。
うん、この真ん中の王というポジションは本当にこのデファクトですよね。結果そうなってしまうという中心点を意味しています、
はい。なるほど。
だから木の幹が育つのも真ん中がどこかなんてよくわからないですが、その、
はい。
そのが幹の外周から見てこの辺が真ん中だろうってわかる部分っていう意味ですよ。
はい。木の幹が真ん中から育つ。
真ん中で、真ん中というのは木の幹を見ても分かる通り、あまり本質ではなく、外側が育っていきまして、円周上にですね。
はい。
で、その真ん中にバランスがあるということですね、結果として。
はい。
結果として真ん中というものがある。でも実は真ん中を中心に生えているわけではなくて、木を見ても明らかなように
、はい、
外側のこの外周の円の部分ですね、ここがくるくる回ることによって、うん、あの、上へ伸びていくってことです。木を見ても。
なるほど。
そうです。なので、そこの、そこにやっぱエネルギーのね、あの、実はそのバランスがありまして、だから、その上へ伸びていくバランスと、この、はい、幹が回るバランスですよね。このバランスが良ければ、実は全体はうまくいくというところです。木は立ってはいけるわけですよ。だから太陽の方向に向かってね、
はい、
太陽から光を集められそうなところに枝を伸ばしていけばですね、木全体は、
なるほど、はい。
まっすぐ立っていなくても生きていけますよね。
はい。はい、
ということです。だから真ん中というのはあくまで結果としてそうなったというところです。
これはどの国も、この王が、効果なんですかね。例えば、ロシアみたいな国とかは、実は王じゃなくって、どっか別の極端の位置にあるから戦争起きるとかってことあるんですか？
それはあり得ますが、中国、ロシアに関しては、はい、むしろ、ま、この中央が強い国です、はい、やっぱり。
あ、そうなんですか。ああいう独裁国家でも王が強い。
独裁国家ほど強いんじゃないですか、王が。
そうなんですね。
だ足し合わせた平均真ん中っていうところ、デファクトというところに、つまり、専門性が薄いってことです。はい、専門性が薄いって、
はい。
平均値が強いというところです。だからなかなか
平均値が強い、
うん、平均値が強い、つまり人口が多くてですね、
はい、
平均が取りやすいということです。大陸だから。
なるほどね。独裁国家ほど平均値が強い。
まあ、独裁というか、だから、結果として、だから、その、独裁になってしまうということですね。団子状態だからってことです。
は
い、土地の形もそうですし。
はい。
なので、それを変えようというのは、なかなか一朝一夕にはいかないでしょうね。
まあ、そうですよね。王ですからね。その王を崩すのは難しいですね。うん。
そうです。なので、その独裁者だと言ってもですね、だから民衆の平均値を取ったような人物です、やっぱり。
はい。
うん。なので、なかなかっていうところがあるんですよ。
まあ、そうですよね、うん。うん。ナチスドイツもそんな感じでしたもんね。民衆の平均値を取って、まあ、ヒトラー政権が生まれたんですもんね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
はい。
つまり、まあ、展望が見えないからです。どこに枝を伸ばしていっていいかがわからないから、
はい。
冬はですね、葉っぱが落ちてしまって、それで夜は体重もかけていることで、とりあえず真ん中にですね、視線が集まるという。
はい。
で、そこをだから神聖視していくようになるんですよ。その、梢が見えないとですね、どこへ向かうかがわからない。
ああ、なるほど。
うん、そうなんです、
ね。真ん中から動けなくなっちゃうっていうことか。
そうですね。
そうか。身、うん、動きができない状態
も、まあ、
危険ってことですね。逆にどっちかに偏ってる方が身動きがしやすくって独裁になりにくい状態ってことですかね。
ならないですね。キャラクターがはっきりしてる国は、はい、だから仕事が回ってるからそういう姿勢でいられるんじゃないですかね。はい、
あ、なるほど、
うん。キャラクターがはっきりして
る。例えばアメリカだとどうなってます？
アメリカは、
バイデン政権はどうなります？どっちが偏ってますかね？
これはですね。
はい。
バイデン政権だと木あたりですね。で、トランプ政権は火でしたね。はい、トランプが。
そうですよね、あの人は。はい。まあ、だから相入れない。まさしく対立したってことですね。トランプが
全く話も合わなかったですね。はい、全く話も合わず、全く逆だったかなと。うん、木から風の人ですね。バイデン政権がね。
そうですね。
で、トランプ政権は火から金ですね。まあ、ちょうど逆ですね。だから。
ちょうど逆だから、対立が起きたってことですよね。
うん、うん、対立。
わかりやすい、
う
ん。
そう、支持層自体が全然違いましたってこと
ですね。はい、そうですね、
うん。うん。まあ、ひろゆきさんですね。配信者のひろゆきさんとか空ですね、やっぱりね。
ひろゆきさん理論重視ですもんね、木ですよね。
空の方かなと思います。僕とはちょっと距離感があるから。
あ、空の方、ひろゆきさんが？
そうです。空から水ですね、だから。空から水って感じ。
あ、なるほど。
風でもないんですよね。だから、あの人は文系出身ではあるけれども、
はい、
その。
はい。
実際どうしたらいいのっていうね、設置点を探していきますから、はい、空から水の方向性になり、うん、地の要素も強い人ですね、だから。
なるほど。
うん、そうです。
空から水か、そうか。
はい。
まあ、すごいニュートラルな、あれニュートラルな人か空なのかな。うん。まあ、サイコパスとも言われていますけど、結構サイコパスみたいにニュートラルな人って空かもしれないですね。
うん、そうですね、うん。
はい。
というわけで、界隈を読むことと、その、界隈というのはこの方角に加えて、だからステージですよね。はい、だから真ん中に行くほどステージが低いわけです。だから、
実は、ね。はい。
外側に行くほど、だからステージが高いです。
はい。なるほど。
うん。で、これは実際。
外側に行けば行くほど、ステージが高い。
はいはい。で、これはだから、単価かける客層と考えることができます。お客さんあたりの売り上げと、その、客層が何人ぐらいの密度かっていうことであります。うん、で、この単価かける客層をかけたものは、はい、経済って単位がないって言われてると思うんですが、これはジュールだと言えます。あの、物理単位のジュールエネルギーそのものだと言えると思います。うん、はい、これが。
なるほど。
だから、モーメントってありますよね。重りをぶら下げたときに、天秤にですね、はい、長さと重さをかけたら、釣り合いができるじゃないですか。
はい。
で、あれは単位はニュートンメートルですね。ニュートン、はい、重みの単位ニュートンと、長さをかけたら、モメントが出ますよね。うん、傾きの力が出ます。で、その単位って何かっていうと、実はまさにジュールだったりするんですよ。熱量の単位、ジュールなんですよ、あれは。
はい。
だからその証拠に、そうですね、その、倒れそうな天秤を、時空家のあたりで手でギュッと持ったら熱が出ると思います。
はい。
擦れ熱が出ますよね。この、
はい。
この、つまり倒れ崩れそうな天秤を手で押さえたら熱が出ますので、そのことからもモーメントが熱の次元にあるってことはわかると思うんですけど、で、この単価かける着想も同じように熱の次元にありまして、
はい。
ジュールです。で、熱というのはエネルギーそのものです、これは。
はい。
で、これは、うん、はい、そうです。このバランスが、うん、外へ行けば行くほど、単価は高くなり、
はい、
お客さんの数は減っていくんですよ。外側に行けば行くほど。
はい。
で、内側に行けば行くほど、単価は低くなって、お客さんの数が増えるんです、
うん。おー、なるほどね。
うん、なので、飲食バイトはお客さんの数が多いんです。
はい。はい。
飲食バイトさんはお客さんの数が多いんです。
はい。
で、専門性が高くなればなるほど、お客さんの数は減っていきます。
はい。
でも、その一件あたりの価格が上がります。
はい。
そして、その掛け算をしたらちょっとずつ増えていくかなと思います。外に行けば。
なるほど。単価は高くなり、うん、ちょっと人数は減るけど、でも掛け算をしたらちょっとずつ増えていくっていうことですね。
う
ん、
そうです
ね。なるほどね。
なので、はい、だからお金というものは、だからこの、風の方がお金なんですね。この中で言うと。
はい。
金というのは、その金型のようなものです。例えばクレーンの運転士に対してクレーンの実物をあげるという時の、うん、金はクレーンの実物のことです。金型のことですね。その作業をする金型という意味です。はい、金という。
はい。
うん。それがあると、その作業員たちは仕事ができるというイメージですね。金という。
はい。
風というのは、だから飲食店に風が吹くといえば、飲食店に集客の動線ができてるってことを風が吹いてるって言います。うん、だから風が吹いてるような立地にお客、お店を建てないと、そのお店は苦しいです。うん、
そうですよね。うん。
で、このだから風と金というのも、単位はそのままですね。風はキログラム、お金の単位はキログラムなんですよ。はい、重みです、うん。キログラムを秒で割ったものが風でして、はい、金の方はキログラムそのものというふうに考えます。
なるほど。
そうです。他の要素が掛け合わさると、ちょうどそのジュールになるんですよ。その熱量ジュールという単位になるんですけど。はい、
面白いですね。そうなんですよね。
うん。うん、なので、経済には実は単位をつけることができるという発見を私はしている。
はい。はい、熱量、ジュールですね。
そうです、ジュールですね。
はい。
でね、このジュールを分解したときに、秒で分解すると、その、秒分の1とジュール秒という単位に割れるんです、はい。RN と書いてますよね。
はい。
単価かける客層というのを、
うん。
つまり、ステージと、その、客の来る頻度というふうに、掛け算で分けられることができ、
はい、
でステージの方の単位、ジュールセカンドっていうのが、まあ、結構神秘的な単位です、ジュールセカンドは。
はい。
物理定数だったりします。なので、これはだからもう本当にステージごとに、だから世界が全然違うということを意味していると思います。そして、だから、人は、私もだから、専門性を高めるときに、あるタイミングで、以前の自分とは、こう、はっきり、決別したなという水準があるわけですよ、何回か。
はい。
ある意味、だから、仏教で言うと、下脱というように言ったりする。
下脱、悟りを開くってことですよね。
でも、私にとっての、
違う世界開く。
もっと、 頻繁にありまして、だから専門性を高めた瞬間に、その昨日までの自分とは物の見え方が変わるっていう瞬間があるんですが、それはだから、私の場合はだから専門性を煮詰めていった時ですね。
うん。
その不連続なポイントがあります、どっかで。
はい。
まあ、資格試験とかもそうですね。資格だけだと形式的ではありますが、その資格試験が合格点を超えそうなポイントあたりでね、なんか物の見方が変わったりするわけですよ。まあ、例えば建築士だと2級に受かるまでのレベルと、そこからさらに1級に受かったりするとですね、やっぱり人間が変わるわけですよね。うん。そこがやっぱりそういうものですね。
はい、
うん。だから、建築士で言いますと、だからこう、そんな1級まで取るほどマニアックに勉強しなくてもお客さんいるし、と思うんですが、やっぱり同じ人だと1級まで取った方がより顔が広くなります、やっぱり。うん。より大きな建物が建てられるようになります。ということがこの図で表現できるかなと思います。だから2級というのは大体この円の半分ぐらいのところにいるところですね。
はい。円の半分ぐらいが9。はい。
そう、半径が半分ぐらいってことですね、うん、2級って。はい。で、1級まで行くと、まあ、ちょうど円の上に乗るってことです。
おー、円の輪郭部分に行くってことですね。
そうです、そうです。うん。で、そうなって、だいたい1級まで取れて、ようやく専門家間コミュニケーションができますよね。うん、専門家間同士で組んで、別の分野と専門家とエンジンを組んで、一つのプロジェクトを回したりできるのは、やっぱり1級レベルまで行って、ようやくできますよね、それ。
はい。
二級ぐらいだと一級の人の下についてアシスタントするって感じです。やっぱり。
なるほどね。そしたら違う世界が開けてくるってことですね。
そう、開けてきますね、やっぱり。
はい。
そうなると、だから界隈というのを見下ろすことができます。だから、
はい、
まあ建築士さんになったらですね、そう、自分の知識を振り回してる段階はもう終わってですね、界隈ですよね。そこにどんなコミュニティ、共同体があるかっていうことですよね。
うん。
そこと打ち合わせをして自分のプランを示しながら対話をしながらまとめていきますよね、建設計画をね。
はい。
で、まあ、一級建築士になったらですね、その、家を建てるだけじゃなくって、都市計画とかにも参画しますよね。うん、だから、もっともっと大きい土地ですよね。はい、甲子園1校分以上の土地を任されたりしますよね、都市計画で。
はい。うん、
そういったことができるようになっていくわけです。うん、
なるほど。
建築士はその建築のサイズに制限がありませんから、
はい、
そういう仕事を受け負ったりできます。ね。よくある
んです
から。
いいですね。木下社長も受け負うことになれるんですね。
うん。ぜひ。で、まあ、そういったことで、はい、その界隈を俯瞰する立場になれるわけですよ。
はい。
で、だからそう、界隈ですよね。その集団、人間の群衆ですよね。うん、自体がその仲良く争わないようにするためには、この、なんだろう、全体がうまく回っていけばですね、みんな仲良く共存していけそうですよね。
そうですね。
うん。
全体がうまくバランスよく回ってれば、うまく共存共有できるってことですね。はい。
ただ、そこまで、人間が練れている人はあまりいません。自分のやっぱり固有の見方っていうものを大事にしなければ自分でいられないっていうことも確かに言えるんです。
はい、うん。
自分が自分らしくありたいと思うには、だからスモールタウンっていう感じで、だから一定の価値観を持った人が、集まって住む。で、今はだからネットワークステートって言われるものがありましてね。だから、
はい、
地理的には違うところに住んでいても、インターネットで繋がって、
うん。
あたかも、一緒に住んでいるかのように暮らすってことが始まってますよね、SNS が。
はい。
で、国もだからそれに対応したものになるだ、なったらいいな、みたいなお話がネットワークステートです、ね。
はい。
ステートって国ですから。
うん。
うん、国の中にいろんな、国がさらにあると、そのネット共同体がいるみたい。
はい。
そういうことに対応した自治体や国になれれば、みんなが生きやすくなるって言われてます。
なるほど。
うんうん。もちろん、その土地に住んでいる最低限の文化を共有すべきですが、
はい。
その上に乗っかる分野は、文化っていうのは国をまたがっていてもいいしってことですよね。
はい。国をまたがって、いく文化 なるほどね。
そう、だからその別の国に住んでいても同じコミュニティにいて、はい、ネットでつながっていくと、そういう集団がいっぱいある、できてきたってことです、今。
はい。そうですね。まあ、そういう集団が増えてますね。
うん。だからそういう人たちが増えていくこと、だから国単位で界隈を結んでですね、激突するっていうことはなくなっていくかなとは思うんです。はい、
そう、国同士の争いもなくなっていくかもしれないですね。
うん、なくなっていくかもしれないです。
そうですね。まあ、国の意味がなくなってくるので、はい。
うん、ただ、そんな時代なのに、ウクライナとロシアの戦争が起こってしまった、
ね。そう。
まあ、闘争が起こってしまいました。
そうですね。
うん、そして、すごく古典的な闘争が起こってしまいましたね、本当に。
はい。
疲れてる兵器は、はい。ああそうなんですよ。使われてる兵器をハイテクになっても、うん、構図そのものはすごく古典的な闘争が起こってしまってるんです。
はい。まあ、王に寄りすぎて、中央に寄りすぎてしまっているってことですよね。
ロシアはそうです、う
ん。ロシアはそうですよね。
ウクライナはですね。うん、
はい。
空ですね。これで。
空か。なるほど。
案外前線したって言われてますよね。だから、
はい。
空。構図を描いて後ろから操るってことができますよ。ウクライナという国は、うんうん。だからやっぱ空ですね。
なるほど。
うん、で、火ですね。フィリピンですね。やっぱり火は。だから。
ああ、火はフィリピン。うん。
だからそう、ウクライナとフィリピンって、
はい、
だからそうです。大陸を結んでちょうど逆にの位置に行くからですよ。
はい。
で、どちらもですね、大国の中にロビングをして、その人々にこの働き、うん、気持ちで働きかけていくってところが似てます。やっぱりどちらも。
はい。
アメリカの高年収層の出身国、二カ国というと、ウクライナとフィリピンになりますね、やっぱり。
はい。
いわゆる、旧来の欧州だろうと思う人も多いんでしょうけど、その二国が、うん、多いです。アメリカを、ハンドル人たち、する人たちとしてはですね。
はい。
で、こうです。フィリピンっていうのは中国語で書くとこの字を当てるんです、やっぱり。
おー、はい。
これは被災の日という意味ですね。
はい、
日本語での意味は、被災、才能がないという意味、かんばしくないみたいな意味の、
は
い、
あの字です。これはそういう意味なんです。はい。
で、なので日本では比率の日と書きます。
はい。そうですね、
だからフィリピン国を漢字で書くと比率の比という字を当てますね、うん、普通は。
はい、そうですね。
だからこの図でもだから比率の比と書いてもいいとは思います。
はい、あ、フィリピンは比ですね。なるほどね。
まあ、フィリピンだけは表してありませんが、
はい、
いわゆる空の反対側にいるタイプですね。でも強固しているというところは。
ファイヤーの火であって、そして比率の火でも両方でもあるってことですね。
うん、比率の火ですね。だから簡単に書くと、やっぱり、
はい。はい。
何かを比べることを仕事、なりわいとしている人たちですね。
うん。
なので、ウクライナ空ですね、やっぱりね。
はい。空か。
はい。
空。
だから、ひろゆきさん、すごく、その、偏りしたと思います。はい、
そうですね。なるほどね。
だからそう、界隈です。だから、同じタイプの人に、やっぱり人は偏りしますね、はい、やっぱり。
うん、うん。
なんとなくそうしますよ。
そうですよね。なんとなく共感しますもんね。
なんとなく共感ができて、うん、なので、界隈というものが生まれます。群衆が生まれますね。はい、その方面で。その方面で群衆が生まれてくるんです。
はい。
で、そのステージというものが、やっぱり違うと、うん、だからその、引き裂かれるような感覚になります。
うん。
その、共存できない感じになっていきます。だから、あの人の言ってることはわかるけれども、うん、なんか、あの人の言ってることを聞いてると頭がほわっとなってくるとか、どうもその自分たちの足元が崩されていくみたいな感じになる。なぜかというと、はい、エネルギーレベルが高くなっていくので、単価が高いので、
はい、
ついていけない感じがしますね。
あー、なるほど。
ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。